こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、秋分の日が過ぎましたら急に涼しくなりましたね。僕は天秤座なんで、一番秋分の日が好きなんですけれども、まあなんか秋らしくなってきてよかったなというところなんですけれども、今週はドラマの話をしたいなと思っていて、しかも、まあ、もうずっと続いているドラマなんですよね。セックスエディケーションです。で、これなんで今週やろうかと思ったとかというと、もう最初にちょっと宣伝してしまうと、9月29日の金曜日夜8時からウェジーにてオンラインのトークイベント、木津剛の映画お茶会をの第4回をやるんですけど、それで、セックスエディケーションをやるんですよ。で、それは、やる気ありみ、のメンバーの子たちを呼んで、そうだゲイにカミングアウトのお三方、ポンちゃん、ミシェウ君、太田直樹君、3人呼んで、セックスエディケーションと、あとハートストッパーの話をしようと思っています。で、テーマは、青春ドラマに見える LGBTQ とフレンドシップというタイトルでやろうと思ってます。ので、セックスエディケーションを見てたんですよ。シーズン4が9月21日かなから配信されたので、まあなんか全部見れなくても見れるとこまで見ようと思って見始めたら、まあついつい 見ちゃって、最終回まで見ちゃいました。で、お茶会の方は、ウェジーの方は、ネタバレなしで、みんな、どこまで見てるかっていうところが結構バラバラだったりするので、ネタバレなしでもうちょっと全体的な話をしようかなと思うので、ちょっと今回は、この配信は、前半まあネタバレなしで、後半シーズン4のネタバレありというか、シーズン4を最後まで見終わった、まあ、感想みたいな話をしようかなと思ってます。ので、まあ、途中で警告入れますけれども、後半ネタバレありで今週やろうかと思ってますので、どうぞお気をつけください。はい。ということで、セックスエデュケーションです。ローリン・ナンという人が制作のドラマですね。イギリスのドラマ、コメディです。で、これ、今ちょっと調べてたら、2019年からなんですね。なんかもうちょっと前からやってるようなイメージだったんですけど、まあ結構、新しめのドラマで、そして、まあ、この2023年に、シーズン4が配信されて完結したという4シーズンのドラマですね。で、まあどういう話かというと、まあ高校生たちの、群像劇、ティーンドラマですね。ティーンコメディというか、学園ものです。で、主人公オーティスっていう男の子、エイサ・バターフィールド君。まあ学校ではちょっとパッとしないというか 感じの、まあ高校生、よくある設定ですね。主人公、パッとしない主人公なんだけれども、まあお母さんが、これはジリアン・アンダーソン演じるジーンですね。お母さんが、あれですね、X ファイルのスカリーですよね。で、お母さんがセックスセラピストをやってるんですね。で、それで、本人は、オーティスね、オーティス本人は、性経験は全然乏しいんだけれども、知識だけはお母さんがセックスピセラピストなのでたくさんあると。で、そのことに気づいた、ある学校の、ちょっとクールな女子、メイブが目をつけて、2人で、セックスセラピーを学校の中でやるというところから始まる、まあ、コメディですよね。メイブを演じてるのはエマ・マッキーです。で、これ、まあその高校生のなので、まあ、性の話がメインになっていて、まあ、タイトル通り性教育の話なんですよね。で、まあ結構、まあ毎度毎度、まあセックス、うまくいかないセックスっていうシチュエーションからエピソードが展開されるんですけれども、まあなんか、まあ高校生たちがガンガンセックスやっているという感じですね。で、これって、まあ学校によったりとか、まあ個人によっても全然バラバラだと思うんですけど、僕が高校生の時とかって、まあ進学校だったんですけど、みんなまあセックスしてましたよね。なんかまあ、いわゆる初体験っていうか、まあそのセックスの入り口っていうのが、まあ高校生ぐらいの時にあった。まあ自分は経験なかったし、もちろん経験してない子たちもたくさん高校の時もね、いたと思うんですけれども、それでも今考えたら結構怖いなと僕は正直思いますね。今まあ自分がもうおっさんになってからだと思うけれども、 ね、それこそちゃんと否認できてるのかとか、ね、まあそれこそ性的合意の話とか、ちゃんとその高校生の、子たちにあったのかっていう、ね、感じとかもあるし、ね、それこそまあよく言われるように AV がそのセックスの知識にどうしてもなっているっていうところとかがあって、まあリアルなそのセックスの知識、あるいは経験とか、もっとその人それぞれで違うものがいろいろ本当はセックスってあるんだけれども、まあそれがちゃんと今の高校生に行き渡ってるかと言われると、甚だ疑問だし、今のというか、まあ僕の当時の、高校当時のもそうだし、まあでも今もそうですよね。甚だ疑問だし、なんなら大人に関しても甚だ疑問ですよね。日本、特にね。っていう中で、まあ、このセックスエディケーションってやっぱりその文字通りエディケーショナル、教育的な要素が結構あるので、まあその性的合意っていうのがとにかく大事なんだっていうことを、まあ2019年にすごく、キャッチーなコメディの中でやろうとしたドラマだなっていうところがすごく感じるところでしたね。だからどういうことをセックスの時にするのが、いいのか、お互い、自分の好きな行為を確認し合うことだったりとか、まあ何か失敗があっても、それを、お互いちゃんと話し合って解決するっていうことだったりとか、そういう本当にセックスのリアルな会話をちゃんとしようっていうドラマで、あ、これはすごくやっぱり好感が持てるテーマだなと僕はすごく思いましたね、最初始まった時にね。っていうのもあるんですけど、あともう一つはやっぱり、LGBTQ のキャラクターがたくさん出てきますよね。で、まあ、素地がいろいろ、SOGI、セクシュアルオリエンテーションとジェンダーアイデンティティがいろいろなキャラクターが出てくるっていうのもやっぱり今のドラマとして魅力で、で、まあ、シーズンが進むごとにより多様な、セクシャリティや、ジェンダーのキャラクターが出てくるようになったっていうのもこのドラマの大きい特徴かなと思いますね。で、まあメインは結構やっぱりオーティスとメイブの恋愛っていうのがあるんだけれども、で、僕はどっちかというとね、恋愛要素も楽しく見てたんですけど、やっぱね、友達関係がすごくね、なんかいいなと思いましたね。まあなんか自分の話になっちゃいますけど、自分は高校の時本当にごくごく限られた友達にしか自分がゲイっていうふうにカミングアウトはしてなかった。たので、まあ、いわゆる恋バナみたいなものとかを大っぴらにすることができなかったのがすごく寂しかったんですよね。で、もちろんカミングアウトするしないっていうのは個人の自由なんですけど、でも僕はなんか高校生、まあ、もしくは中学生ぐらいで、まあ、自分のアイデンティティに気づいた子たちがカミングアウトできる世の中になればいいなっていうのは昔から思って出ることなんですよ。もちろん自由っていうのは、カミングアウトするしないの選択は自由っていうのは前提でね、前提なんですけど、でもやっぱり、僕はカミングアウトしたい高校生だったなって今を振り返るとすごく思うんですよ。まあそれはなんかただ単純に恋バナがしたいとか あのおじさんイケてるみたいな話を カジュアルにしたかったからなんですけど、なんかそこが本当に今のティーンドラマって、海外のですけど、変わったなと思いますね。みんなやっぱカミングアウトするのが別に普通になっているし、で、今言ったようにそのカミングアウトするしないが個人の自由っていうことも、ちゃんと前提として共有されてる上で、カミングアウトする子はするっていう感じになっているのが、まあドラマだから、まあちょっとプログレッシブに描かれているところあると思うんですけど、でもやっぱりカミングアウトしてる子って増えてると思うし、なんか当たり前になってると思うんですよね。欧米では特にね。っていうのが、まあ、すごく反映されたドラマだなという感じがしていて、そして、やっぱり、その主人公オーティスの親友であるエリック、チュティ・ガトゥがやっているキャラクターですよね。で、彼は、次の、ドクター・フーに選ばれてたりとかして、まあ、すごくこれからスターダムに上がるんじゃないかなっていう感じですけれども、僕は、そのオーティスとエリックのね、友達関係がすごい好きなんですよね。なんかシーズン1の時点で、2人でヘドウィグのミュージカル見に行くみたいな話とかあったりとか、まあシーズン4でもなんか一緒にクイアクラブ行かないみたいな話とかもあったりするんだけど、まあなんかストレート、まあノンケの男友達と、なんかそういう関係のゲイの子たちが、 まあ今いる、結構増えてるのかもしれないなっていう感じもすごくするんですよね。なんかやっぱりそこら辺はすごく変わってきてると思うし、なんかエリックとオーティスの関係ってすごいいいなと思いながら、まあ、ずっと見ていたし、シーズン4でも結構そこは焦点に当たっている感じですね。で、まあ恋愛の中ではやっぱり僕はエリックとアダムの、まあね、定番のやきもきする、見てる人がやきもきする恋愛っていうのに、夢中になって見ていた部分もあるんですけど、でもなんか僕はね、結構友達関係いろいろっていうところをメインに見てたかなっていう感じですね。あと好きなキャラクターで言うと、エミーですね、僕は。だからエミーってやっぱりちょっとポワッとしてると思われがちなんだけれども、すごくこう本当はね、直感が冴えてて頭の回転が速いっていうか、その常識が人と違うだけですっごく賢い女の子っていうのがあるんだけれども、どうしてもなんか見た目とかで舐められがちで、そしてまあある時性被害に遭ってしまうっていうことがあって、まあ彼女がそのトラウマを乗り越えていくのをどうするかっていうところが大きいんですけど、でもエミはやっぱりそのメイブに対してだったりとか、めちゃくちゃ友達思いっていうところとかも含めてめっちゃ可愛いですよね。僕はエミがすごく好きなキャラクターの一人ですね。で、あともう一つ、セクスエデュケーションは大人の話も結構描かれるじゃないですか。ジーン、お母さんの話もそうですけど、まあそのジーンはまあセックスセラピストなんだけれども、まあ普通の大人たち、その辺の大人たちはまあそれぞれ性セックスに悩んでるんですよね。そこら辺はめちゃくちゃリアルだし、なんか高校生の時のセックスの悩みと大人の時のセックスの悩みって違うので、それが結構等しくあるっていうのもいいし、まあなんか大人もね、なんかいろいろだから、その人生の悩みとセックスの悩みが連動してたりするっていうのとかは、まあめちゃくちゃリアルだし、面白いなと思いながら見てましたね。で、僕は大人の中では好きなキャラクターはヘンドリックス先生でしたね。ただのいいおっちゃんみたいなキャラクターが好きなので。まあ、あの人が好きなんですけど、まあ、ただなんか、セックスエデュケーション全体で言えば、グロフ校長、まあ、いわゆる頑固親父っていうか、まあ、非常に自分自身に実はコンプレックスがあるために、息子、アダムですね、にすごくきつい教育をしてしまって、まあ、息子をすごく殻に閉じ込めてしまうっていう、すごく嫌な父親、良くない父親、まあ言ってしまえばもうほとんど虐待的な父親なんだけれども、まあ彼が変わっていく過程っていうのは、かなり、時間を割いて作っていて、まあこれも今っぽいところだなと思いましたね。なので、まあそういうふうに群像的にいろいろなキャラクターが出てきて、まあセックスだけじゃなく人間関係や家庭のことやいろんなことで悩んでいて、で、みんなそれぞれいいところはあるし、まあ基本的にはいいやつなんだけれども、でも、それぞれで、欠点はいっぱいあって、そして関係がこじれたりとか、まあ、しながら、それでも、まあ、どうやってコミュニケーションを取っていくかっていうところがメインになっている、まあ、コメディドラマだなというところですね。で、まあ、本当に、これは、今のね、例えば日本の LGBTQ 当事者の子たちも、ね、中高生、中学生は見れないのかな？16歳以上。視聴なので、まあ、高校生は見られると思うんですけど、まあ、その高校生が今見た時に、あ、なんかこういう物語があるんだなっていうことが描かれてるだけでもね、やっぱすごくエンパワーメントになっていると思いますね。なんか僕が高校生の頃には本当になかったものなので、こういうポップで見やすい、ものがあるのはすごくいいことだなと思いながら見てましたね。じゃあちょっとシーズン4の話、まず導入、これネタバレなしで導入のところだけ簡単に言おうと思うんですけど、まあ、シーズン3が終わって、あ、だから必然的にシーズン3までのネタバレはあるので気をつけてくださいね。シーズン3が終わって、まあ、学校がなくなってしまったので、まあ、オーティスたちが、転校するっていうところが始まりますね。で、そこの転校した先が、まあ、めちゃくちゃ、プログレッシブというか、まあ、今風の学校なんですよね。なんか環境問題に取り組んでいる、プログラムが盛んだったりとか、何よりも、まあ、LGBTQ、の子たちが、ものすごくオープンに自分を表現しながらいろんなことをやっている。 そして、まあ、学校一の人気者っていうものが、クィアの子たちなんですよね。もうこれはね、あ、めちゃくちゃ今っぽい話だなと思いましたね。実際そういうこと起きてると思うんですよね。別にまあなんかそのスクールカースト的なものがここでは強調されてるわけではないけれども、まあなんか人気グループとか目立つグループっていうのはやっぱりいつの時代もあって、それがまあクィアの子たちになってるっていうのは本当にもう欧米では特に起こってるんだろうなと思いながら、なるほどねと思いながらまあ見てましたね。で、オーティスはそこで、セクスセラピ、セラピーをやろうとするんだけれども、実はもうその学校に O というセクスセラピーをやってる子がいて、まあ、その子とちょっとバチバチになっていくっていうのがまあメインになっている。そしてメイブは、前シーズンでアメリカに留学したので、そのタイミングでオーティスと、まあ、恋仲になるんだけれども、まあ、遠距離になっているので、まあ、ちょっとなかなかうまくいかないっていうところがありますね。で、マイリックは、そしてそのクイアの子たちの人気グループに入ることで、ちょっとオーティストの中もギクシャクしていくっていう話。そして、エイミーは、あれですね、アイザック、車椅子に乗っている、メイブと前シーズンで付き合ってた彼と、ちょっと親しくなっていく、アートを通じて親しくなっていき、そして、まあ、自分の性被害に遭ったトラウマっていうものと、アートを通じて向き合っていくっていう、ストーリーがあって、まあ、そういうふうに、各キャラクターのそれぞれのストーリーが、今回も展開されていくっていうところなんだけれども、今回シーズン4、特に重要なのは、ノンバイナリーのキャラクターと、トランスジェンダーのキャラクターに、これまで以上にフォーカスが当たっているっていうことが、非常に大きかったシーズンだなと思います。で、これは本当にね、かなり意識的なことだと思いましたね。っていうのは、まあ皆さんご存知のようにトランスジェンダー、特にまあトランスジェンダー女性ですけれども、まあ、攻撃や差別が今ちょっと激化していて、まあ、欧米では特にバックラッシュっていう形で出てきていて、で、これイギリスのドラマですけど、まあ、ロンドンのプライドでは、トランスジェンダーと共に立とうっていうスローガンが掲げられていたり、まあ、非常にクィアコミュニティでトランスジェンダーやノンバイナリーの権利をどういうふうに守っていくか、共有していくかっていうことが、まあ、世界中でテーマになってると思うんですよ。日本もそうだと思います。なので、まあ、そこで、まあ、そのトランスジェンダーとノンバイナリーの物語を、まあ、いかにリアルに切実にでもポップに前向きに描くかっていうことを、まあ、このシーズン4ではすごくフォーカスしてやっていて、それはやっぱり僕は胸を打たれるものがありましたね。で、本当に、まあ、クィアの子たちが、そのトランスジェンダーやノンバイナリーのために、共にあるっていうのが、まあ、前提として、そして、まあ、シスジェンダーやヘテロセクシャルのマジョリティの子たちも、まあ、そこに連帯できるんだっていうことを、まっすぐにやってるなと、誠実にやってるなと思いましたね。で、それはやっぱりすごく重要なことだし、なんか今、本当にこう、まあ世の中が、トランスジェンダーバッシングで荒れる中で、まあちょっとね、僕もやっぱり心を痛めることがすごく多いので、まあこういったポップなドラマが共有されるといいなと思いながら、このシーズン4は見ていたという感じですね。そういう、まあざっくりとはそういうシーズンでした。じゃあ、ここから、シーズン4のネタバレをしようかなと思うんですけれども、まあ、僕はその、まあ、トランスジェンダーとノンバイナリーの話もすごくやっぱ心を打たれたんですけど、僕ね、やっぱりエリックの話に感動しましたね。まあ、だから今回エリック、まあ、そのオーティストの喧嘩っていう話もあるんだけれども、それよりも彼がまあ使命に目覚めていく、まあ、その自分の、宗教、信仰ですよね。信仰の問題と、彼は、ガーナとナイジェリア系の家族に育っていて、まあ、敬虔であると。なんだけれども、まあ、教会がなかなか、まあ、クィアネスを受け入れてくれないっていうところがあって、まあ、そこで迷っていくって話がメインになっていくんですけど、まあ、で、最後、まあ、それはそのコメディとして、なんか神の啓示を受けるみたいな話がちょっと冗談っぽく出てくるんですけど、糞が落ちてくるとかね、鳥の糞が落ちてくるとか、まあ、それはまあ、ほぼ冗談っていう感じで出てくるんだけど、でもまあ最終的にはある意味シリアスに彼が自分の道を見つけていくっていう話があって、 すごい感動したんですけど、僕やっぱりね、なんかこう、自分の使命に目覚めていくっていう人の話がすごく好きなんだなと、見ながら思います。で、エリックって本当にいい子なので、やっぱりすごくポジティブだし、何より可愛いし、すごくなんか自分の人生をちゃんと楽しもうとしている感じっていうのがすごく僕は好きだったんですけど、まあ、彼は本当に確かに教育者とかそういうね、人が向いてるんじゃないかなと、まあ、言われてみたら思ったんですけれども、でもなんか牧師を目指そうとするっていう結論は、なんかね、大人としてどういうふうに次世代と関わっていくかっていうことを、もうこの年齢で気づいた子っていう話じゃないですか。いや、なんかそこがね、素晴らしいなと思いましたね。なんかもう本当にエリックみたいな、価値観の、あるいは佇まいの大人がこれから増えていくんかなのかなと思うと、やっぱりなんか僕としては胸が打たれるものがあってですね、それこそいいなと思いながら見てましたね。で、あとは、シーズン3までのキャラクターで出てこなくなったキャラクターがたくさんいるんですよね。まあ残念ながら。で、僕はヘンドリックス先生が好きだったので、まあ出てこないの残念だなと思ってたら、まあメイブのお母さんのお葬式のシーンで、まあ You Is All Without You を歌うという まああれもちょっとサービスでめいたシーンですけども、あったけど、まあ全部持っていってくれましたね。まあなんかああいう、だから、いや今回メイブにめちゃくちゃもうこれまでも辛いこといっぱい起こりまくってきたのに、もうさらに辛いこと起こるじゃないですか。いやもう本当にメイブかわいそうだなと思いながら見ていたところを、ああいうまあなんか善良な大人たちがちゃんと彼女に関わっているっていうのは、このドラマのすごくいいところだったなっていうのを改めて思ったところですね。そこら辺が僕は結構大きいかな。なんかエミーの話とかもすごく可愛く見ましたけどね。なんかやっぱりその、まあ、自分の性被害であったりとか、あるいはまあ女性がね、自分自身が何者であるかっていうことをアートを通して気づいていくっていうのは、僕はなんか第3波フェミニズム、第4波というよりは第3波の90年代のフェミニズムからのなんか流れっていうのをちょっと感じて、なんかこのドラマのポップな感じとかキャッチーな感じっていうのはそういうところにも結構あるのかなと思いながら見ましたね。まあなんかあんまりランダムに話しても仕方ないので、僕の特に、心に残ったエピソードとしてはそういうところなんですけど、まあ、なんか今回も もうオーティスは基本的にはいいやつなんだけど、本当にどうしようもなく子供のところがたまに出てきて、本当お前みたいなところは結構あるんだけども、特にね、ルビーの扱いは結構ひどいですよね。だからそれに関しては最後も、なんか、ルビーに、認められるみたいな終わり方しなくてよかったなと思ったんですけど、なんですけど、でもまあ、なんかオーティスのあの子供っぽさっていうのが、まあ、少しずつでも成長していくのだっていう、まあすごく王道のビルディングスロマンとして、よくできているものでもあるし、そういうところも可愛いなと思いながら、まあ見てましたし、まあ最後メイブとの関係がああいう風な終わり方をするっていうのも、なんか誠実な終わり方だなと思うし、だからその恋愛で結ばれてハッピーエンドではないっていうところに、なんかこのドラマの今っぽさっていうのも現れてたかなと思いますね。なんかエリックとアダムの恋愛が早々にダメになっちゃうっていう話とかも結構リアル。あの別れ方ってリアルじゃないですか。ね、自分がのセクシャリティを、向き合えてる段階が違うゲイカップルがうまくいかないっていう話とかってリアルだけども、そのリアルさってそう、あんまりね、これまでドラマとか、映画に出てこなかったものだと思うので、そこら辺も面白いなと思いながら見てたし、って感じですかね。本当になんかまあ、ランダムに話しちゃいますね。ということで、まあシーズン4終わって、まあ終わったなという感じがしましたね。で、まあなんか全体的にそのエデュケーショナルな要素、例えばアフターピルの話だったりとか、人工妊娠中絶の話だったりとか、あるいは性的合意の話とかっていうところが結構出てくるドラマで、そこはすごく重要だと思うから、なんか見方によってはまあなんかウォークだなみたいな言い方もあるのかもしれないけれども、でしかも今ウォークっていう言葉がまあどっちかというと揶揄に使われることが多くなっている ところなんですけど、でもやっぱりウォークが象徴するものがあったとして、やっぱりそこが変えたものというかね、たくさんあるし、だからすごく重要なことでもあるんですよね。っていうのをね、このセックスエデュケーションはそういった部分をポジティブに描けているのはすごくいいドラマだなと思いましたね。なので、これネタバレのありの後で喋っているので、もう知っている方がほとんどかと思うんですけれども、まだ見てない方にも見てほしいし、なんかこれってね、結構友達とかにも勧めやすい映画だと思うんです。映画じゃないや、ドラマだと思うんですよね。なので、たくさんの人に、なんか楽しく、カジュアルに見てほしいドラマだなと思ってます。で、繰り返しになっちゃうんですけど、29日金曜日夜8時、カラーベジーで、オンライントークイベントをやりますので、どうぞよろしくお願いします。なんか今日の話とは多分ね、かなり違うものになると思います。3人がいてくれるので、ゲイとレズビアン当事者の視点も含めて、まあ本当にキャッキャやりたいなと思ってますので、ぜひ見てください。この、配信の概要欄に、リンク貼ってると思いますので、そちらからどうぞよろしくお願いします。ということで、もう9月も終わりなので、残り3ヶ月になり、10月1日には10月から12月の注目公開作もいつも通り配信しようと思いますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。では、ちょっと今回長くなりましたのが、なりましたが 終わりたいと思います。お送りしたのは木津剛でした。